ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。
ではまずは南波さん、改めて SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年でそれまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストを紹介しましょう。まずは株式会社この花代表取締役塩谷亜蘭さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてエリノアデザインラボ代表の甲斐慶太郎さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ南波さん、はい、今回のテーマが未来づくり ×SDGs ですね。
はい、はいはいはい、今回ですね、4月からずっとこの番組を続けさせていただいてるんですけど、未来を作るとなった場合にやっぱり人が作っていくということでですね、まあ、今まで中学生だったりとかいろんな方々を招きしてきたんですけど、あの次のリーダーとなる30代の方々を呼びしてなかったと気がつきました、うん、ナンバーは、はい、これやばいとということで今延岡でですね、本当に粛々とご活躍されていらっしゃるお二人を今回ゲストとしてお招きしたということで、はい、彼らに未来をどう語っていくのかなということで、はい、お願いしたなと思ってこのテーマにしました。
はい、まあ、新年1回目ということで、はい、今日も楽しみですね。
すごい楽しみです。はい、
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。ここから SDGs、この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康快適で安心な長寿社会とクリーンな環境エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では改めて自己紹介を、ね、していただきたいと思います。
お願いします。
まずは塩谷さんから。
はい、はい、はい、改めまして、私株式会社この花という会社を経営しております塩谷亜蘭と申します。屋号がこの花不動産という不動産屋さんになりまして、常富町の方で営業をしております。開業したのがそうですね2016年になりまして、なので6年ぐらい、
うん、
はい、うんうん、になってまいります。はい、 千和さんなんですけど、はい、この不動産業っていう選択肢っていうのは、はい、いつ頃こうずっと突然入っ、うんうん、あの2016年なので、はい、アランさん今お年ちょっとお聞きはしないんですけど不動産、6年前不動産、はい、で不動産を始めたきっかけって何だったんですかね。
そうですね、はい、前職が延岡市内で不動産屋さんに勤めてたということもございまして、まあ、5年ぐらいなんですけれども、はい、まあ、それが一つと、もうちょっと遡るんであれば、はい、東京にいた時期がありまして、その時に不動産の仕事に興味を持ちまして、はい、宅建士っていう資格が今あるんですけれども、その勉強をして資格を取得したっていうのが一番最初のきっかけにはなりますね、うん、はい。
そしたら不動産のプロ
もうね、なりわいとして
どれぐらいされてます。そしたらそれからさ、宅建を取得してから。
そうですね、その後はやっぱりその出産とか、うん、そういったこともあって、うん、なかなか働けない時期っていうのがあったんですけれども、うん、はいはい、その後就職をして今もう11年ぐらいになりますかね。
プロフェッショナルです
ね。そうですね、う
ん、あとそしたら、会社の取り組んでらっしゃる、はい、こととか、はい、あと企業理念というものが、はい、終わりだと思いますので、はいはい、ぜひご紹介いただけたらと思います。
そうですね、私たちの会社の特徴といたしましては、不動産主に土地の売買を、うんうん、あとは中古住宅の売買だったりとか、うんうん、売却されたいなという方、あとは買いたいなという方のご相談に乗って、うんうん、でマッチングしていくっていうのがうちの会社の主な事業になってくるんですけれども、特徴といたしましては、私もあまり現場にはもう出ないんですけれども、実働部隊である社員が平均年齢が29歳、はい、はい、で女性になります、はい、不動産業界でこれって結構珍しくって、まずそもそも私がこの仕事をスタートした時っていうのは、はい、女性の営業っていうのがほとんどいない、今も不動産の売買で言えばもうほぼいない状態で、うちの会社は 100% 女性ということで、それがまず一つと、ただやっぱり一番の強みはやっぱり若い子たちが活躍してるっていうのが、
平均29歳って素敵ですね。
やっぱりその年齢と経験を積み重ねてプロフェッショナルになっていくっていうイメージがものすごく強い業界ではあるんですけど、若い子たち本当に結構頑張ってくれるというか、やっぱり知識が頭に入ってくるスピードも全然違いますし、でうちの経営理念が、お客様の人生に寄り添って豊かで明るい未来を共に描いていきますという経営理念を掲げてるんですけれども、やっぱりそのお客様の未来と自分の未来をつかむために一生懸命頑張ってくれる、やっぱりそういう真摯な接客だったりとか、これは若い彼女たちにしかできないと思うので、そのあたりがうちの会社の魅力かなとは思います。
お客様の未来に寄り添い、かつ自分の未来を作っていくっていう、
ね、
本当にはどうしても女性であるということと、あと若いということで、私の食育の講師をしてたんですけども、35からだとやっぱり言われてる、その年齢、信頼してもらえる年齢がその年齢だっていうこともあって、なかなかもやもやしたところはあったんですけれども、だけどその中やっぱ真摯の向き合い方がお客様のちゃんとニーズをつかむ、やっぱり気持ちな、あと丁寧な仕事なんでしょうね。
伝わりますよね、そういうのってね。
伝わりますね。本人たちはこれから先やっぱり社会人としての生活をやっぱり30年以上続けていくわけじゃないですか。やっぱり自分たちがその売ったお客さんは特に、まあ、同じ同世代の方々にやっぱりお売りしているわけで、でやっぱり共にこの延岡でずっと生活をしていく中でやっぱり責任感があるんでしょうね。ちゃんとしなきゃっていう、やっぱりそういうのがなんか若い子ってすごいなって 思いますね。
そうですね。同世代というか、その、そこが同じように人生を紡ぐ、その仲間として向き合うんでしょうね。はい、
そうですね。で、逆にその売却のそのご依頼とかになってくると、自分の親御さんとか、おじいちゃんおばあちゃん世代の方がお客様になってくるので、はい、それはそれでまたあのなんていうか、気持ちがこう入っていくというか、
そうですね。
そうなんですよ。
お客様からのその向き合い方として、
ね、
それぞれやっぱ人と人とのね、この不動産ってものすごく金額が大きいものだと思うんで、それを売買していく、あの信頼して、売買だったり借りたりとか、ね、あの売ったり買ったりするっていうことは、やっぱりそのスタッフの方の人柄っていうものが一番大きいでしょうね。
そうですね。それがもう本当に一番だと思います。
素敵な、
ね、そうですね。
まだまだ聞きたい、その、ね、またもっと深掘りをこれからね、はい、会社のことをしていただけたらと思います。
はい、
はいはい。そしたらですね、甲斐さんなんですけど、はい、今のご活動のきっかけがその内科で、甲斐さんって、移住されて、
そうですね、移住してきました。
あ、ね、はい、先ほどちょっと打ち合わせの時に、おじいちゃん言うたんって聞いたんですよ。私と、はい、その含めてちょっとお仕事のことと今までの経歴をこう熱く語っていただけたらと思うんですけど。
はい、わ、はい、かりました。出身がですね、僕は福岡県の小郡市という、本当に日向市ぐらいの、規模感のベッドタウンで、育ちました。で、そこから、大学で京都にあります、龍谷大学というところに行き、就職で東京に引っ越しました。で、東京でベンチャー企業ですね、1、2社働いた後に、まあ、こちらの佐藤焼酎製造所の、元社長されてた方にお誘いを受けて、延岡の方に引っ越していきました。で、自分自身も、父親が、こちらの延岡の出身ということもあって、まあ、0歳から、毎年夏と冬は必ず来るという生活をしてたので、そんなに違和感なく、
はい。
そうなんですよ。なんかもう、ね、名前が甲斐っていうことで、もう、出身でしょみたいな感じで、
は
い。
そうそう。
そう、よく言われるんですよ。福岡の時は周りに甲斐なんて誰もいなくて、そこのアイデンティティみたいなものだったんですけど、こっち来たらもう皆さん甲斐だらけなんで、逆にびっくりしましたね。はい。そうですね。それで、まあ、延岡に来たというのが、今のところですね。はい。
今ね、お仕事で、どちらでお勤め、
はい、
おしゃれなですね、会社名が、なんか、
はい、そうですね、会社名は、今、エリノアデザインラボという、個人事業主で、まあ、デザイン事務所の方を開いております。
はい、
で、もう一つ、N 計画という、まあ、今はその喫茶店として営業しているお店ですね、
はい、
そちらの方もやっていると。いう状況です。なので基本的にはデザイン業とそういった喫茶店みたいな飲食店の事業をやっていますと、あとですね、今年の2月にですね、ちょっとオープンする予定ですね、島の浦っていう離島ですね、あちらで新しくですね、会社の法人化を今回しまして、食堂事業と食品の加工事業ですね、
はい、
地元の、木下水産という会社さんが作っているタイを使った、加工食品とか、まあ、その他の、水産の加工食品とかも出していくような会社を、今からやっていくという感じです。ちょっといろんな、はい、分野になるんですけども、
はい、
まあ、そういうふうにちょっと地域に根ざしながら、いろんな事業をやっているというところになります。
クリエイティブですね。
そうですね。
超クリエイティブですね。
そして、なぜ島の浦？
そう、なぜ島の浦？
そうですね。島の浦に関しては、まあ、知り合いですね。僕と塩屋さんの、まあ、共通の友人であった人が、まあ、島の浦に、どっぷり使っていて、ちょっと変な人がいるんですけど、で、まあ、その人から、まあ、一緒にちょっと島の浦で遊ぼうとか、一緒に行ってみようやっていう誘いを受けて、まあ、そこからちょこちょこと関わることになりました。で、僕が独立する2019年の12月頃ですね、そのタイミングで、延岡市で、ビジネスプランコンテストがあってですね、はい、島の浦を、盛り上げてくれるビジネスプランを募集しますというところで、まあ、僕も応募して、まあ、それが最優秀賞をいただいて、で今の事業に、はい、つながっていって、まあ、その流れで、まあ、2年ぐらいかけて、少しずつ少しずつ馴染んでいったというような感じですね。はい、
まあ、いいとこですよね。
ですです、
ね、はい、ゆったりした時間が流れて、
ね、塩屋さん連れて行ってもらったんですよ、
はい、
ね、すごかった、ね、うん、海の色が違うんですよね。
今回ゲストの2人実はですね、うん、お友達というかなんですよね。でその出会われたきっかけでちょっとお聞きしたいんですよね。お二人が慣れ初め慣れ初め誤解がある方をちょっと知りましたけど、はい、
そうですね、やっぱり延岡って割とコンパクトな街なので共通の知人がすごく多かったんですよね、はい、だから名前はすごく知っていて、うん、で当時さっきもお話に出た N 計画、はい、ここのオープンに向けてのクラウドファンディングを彼は共同経営を以前されてたんですけれども、はい、その方とされていらっしゃって、でまあ、それがご縁でなんだろうな関わるようになったんですよね。
まさにその通りですね。
的確な説明を。でも私もよく思うんですけど、何かこう起こしたいって人って集まりますよね。同じ結構同じ顔ぶれだったり、なんかこう同じ顔ぶれで思いを同じく同じその価値観はそれぞれあったとしても、なんかこう集合あの人知ってるっていうことで、なんか楽しいことをやろうよっていう風なアイデアが生まれたりとか、実際行動力がすごくあるのでアクションしたりとかっていう、どうですか、海さん出会われた時のシェアさんのイメージって。
やっぱその、まあ、僕もその1社目がなベンチャー企業だったんですけど、はい、そこは不動産業だったんですよ。
でそうなんですね。
でやっぱりその不動産業が僕も少しだけかじってた時があって、そしたらそのやっぱ女性の社長さんって本当にいないんですよ。でなおかつそのやっぱ女性が働ける会社を作りたいっていうところでやってたのを知って、やっぱすごい方だなっていうのはやっぱ思ってましたね、その時は。
なんかどんなイメージですか、海さん。
ですね、当時はですね、メガネをかけていて、メガネもね、なんか丸メガネみたいなのをかけていて。
そうなんです、
ね、今もかけてますよ、夜とかはね。
髪の毛も短かったですよね。はい、短かったっていうか、ないに等しい感じの。ね、
こんな感じじゃなくて、もっと短いた、坊主
結構変わるんですよね、
みたいな感じになっていて、で割とね身長も高かったりとかするから、なんかすごく口柔らかいことは言ってるんだけど、めっちゃ怖って思って
た。見た目がね。
でも喋ると本当になんていうか可愛らしい。
柔らしい。
そう、なんかニコニコされてね、ずっと話してるし。
この前それこそ改めて、その難波さんたちと打ち合わせしてる時に、おいくつですかっておっしゃられた時に30を超えていて、可愛かった顔タイプがおじさんになっていると思う。
そうなんですよ。出会った時はね、まだ子供とかもいなかったんですけど、そう。できたりとかでパパにもなりますからね。
お子さん生まれ、ね、生まれておめでとうございます。今何ヶ月ですか。
今がもう1歳、今8月生まれなので、はい、大体もう1歳5ヶ月ぐらいですかね。はい、
じゃあお父さん、はい、今ね、お子さんと向き合って日々、
はい、
ね、今すごい大事な時期、ずっと大事な時期ですけどね、本当毎日変わりますからね。本当ね、
喋り出しましたね。
いいですね。だけどそうやって日々お子さんと向き合って、 でも今すごくお忙しいんじゃないですか。
そうですね、今事業自体もその、まあ、自分のデザイン事業だったり、はい、まあ、その N 計画、あとその島の裏の、事業の立ち上げの他にも、今、デザインの講師とかもやってたり、はい、まあ、他の会社さんにもちょっとジョイントさせていただいたりとか、うん、まあ、ありがたいことにいくつかいただいているので、まあ、そうですね、そこら辺がちょっと忙しくはなってきましたね、
なんかだけど本当にあれですね、いろんな方とオープンに何か起こしてイノベーティブなことを、本当に今ないものを作り上げていくっていう未来志向型のお仕事をされてらっしゃるし、そこに多分カイさんっていう存在意義価値があって、あの人と多分仕事したら超面白いよって多分なってる。じゃあどうですか、シェアさん、なんかワクワクするんじゃないですか。
そうですね、彼のやることって基本的にその、あ、 延岡にこういうのってなかったなっていうのが多いので、
うん、ありがとうございます。
なんだろうかな、あだったらこの人が同じようなことをやってるよ、紹介するよとかそんなこと一切ないんですよね。全てをゼロベースから始めるから、うんうんうんうん、いやー怖くないのかなとかやっぱ思っちゃいますよね。
恐怖でしかないですね、本当ね、新しいことは。
でも01って面白いですよね。
楽しいですよ。
結構怖いけど、
はい、
うん、ワクワクも、
ね、で結構人がなんか周りに今たくさん集まってきてるっていうことでおっしゃられるから、やっぱりなんていうかそこに共鳴してね、人が集まってくるんだろうなと思って、
あれ磁石ですかね。
磁石ですかね。
まだまだ聞いていきたいと思いますが、はい、ここで一曲、塩谷さん曲紹介お願いします。
は
い、
ですね、AKB48 の365日の紙飛行機というものをリクエストさせていただきました。うん、
はい、この曲は何か思い出とか。
そうですね、はい、思い出ってあまりないんですけれども、うん、私朝ドラが結構好きで、はい、ここ2クールぐらいはちょっと見れてないんですけれども、うん、朝ドラ面白いなって思ったのが、うん、当時の朝が来たっていう、うん、はい、ドラマになっておりまして、はいはい、玉城浩二さんとか出ててめちゃめちゃ好き、
うん、でしたね、
めちゃめちゃ好きなんですよ、うん、まあ、そんなこともありまして、
いいですよ、ありですよ、
ありですよ、ね、ありですけど、主人公が女性経営者で今でもある保険会社の、うん、創業されている一族といいますか、
彼女ですよね、
そうです、うん、はい、そうです、うんうんうん、まあ、やっぱりそのなんていうかね、経営者ってこういうなんていうかワクワクする仕事なんだとか、うーん大変だなとか思いながら見ていた記憶があります。
はい、ではお聞きください。
Thank you.
今回は未来づくり ×SDGs テーマにお送りしています。
はい、
街づくりという面でね、欠かせないのがやはり人とのつながりですよね。ここで甲斐さん、島田浦でお仕事をされるにあたって感じることとかありますか？
そうですね、やはりその島の浦ってやっぱりこう生まれ育った人がずっとその場所で住んでいる地域にはなるので、なかなか最初そのきっかけっていうのが、まあ僕らも共通の友人の方からの紹介だとかも紹介からいったんですけども、
はいはい、
もしその方いなかったら関わるきっかけがほとんどないなって、本当にないなって思いましたね。なのでやっぱその人のつながりから、まあそういう地域に入り込んでいくというか語らせてもらうみたいなところは結構大事にしているポイントですね。
本当につなぎ手っていらっしゃいます
ね。います、本当にいますね。本当に。
でも多分そのつなぎ手っていうのは私はいつも思うんですけど、必然の偶然の本当に出会うべき、そのタイミングに出会うべきっていうこと、出会うべき論は好きではないんですけど、出会うことにのなってた 方なんじゃないかなというふうなことをよく私も思うんですが、いかがですか、島通りの方々って。
あ、そうですね、
素敵な方
ですね。なんていうんですかね、まあその普通の、なんですか、他の地域とかだったら結構、なんこいつみたいな感じで見られるところの時も多々あるんですよ、もちろん。島奈良の人は、まあ、今回はその結構お世話になってるのが、まあ、民宿有機というところの有機さんっていう、
あ、有機さん、
そうです、はい、ご存知の有機さんですけど、はい、とかから、まあ、一緒にこう回ってると、あ、何、有機さんの知り合いねみたいな形で、まあ、結構オープンに心開いてくれて、なんか一緒にこう、ね、お話しさせてもらったりとか、まあ、あとその宮台のインターン生とかも、僕受け入れとかもしてるんですけども、
ま
あ、その時に、まあ、その地域の、中に入り込んでヒアリングする時とかも、まあ、有機さんの知り合いだったらとか、なんとかさんの知り合いだったらみたいな形で、まあ、いろんな人がこうオープンに受け入れてくれるっていうのはありますね。
キーマンっていらっしゃいますよね。
そうですね、まさにゆきさんですね。
でもその甲斐さんは N 計画、はい、こちらもちょっと私お聞きしたかったんですけど、
はい、はい、うん、そうですね、 N 計画は、一番最初はそのコワーキングスナックという、まあ、内容でやっていました。
はい、
コワーキングというのが、まあシェアオフィス、はい、みんなでシェアする場所みたいなところと、あとそのスナックというのは、まあ、皆さんがよく考えてらっしゃるカラオケとか思うんですけど、まあ、そうではなくて、まあ、ママさん、まあ、言ったら僕はパパさんなんですけど、パパさんみたいなのが一人いて、まあ、いろいろお話ししましょうみたいな形態ですね。なので昼はそういった働く場所で、まあ、夕方、まあ、夜にかけて、お酒を飲みながら、まあ、将来を語りましょうみたいなコンセプトで作ったのが、最初のコワーキングスナックという内容でした。で、まあ、そこから、まあ、まあ、本当に塩屋さんだったり、まあ、いろんな人のご縁がつながって、はい、まあ、いろいろとつながってはきたんですけども、はい、もちろんその、ね、オープンして3、4ヶ月ぐらいでコロナが来ちゃいまして、まあ、そこから、まあ、1年ぐらいは、ちょっと開けたり閉めたりしながらも、
はい、
このままじゃダメだっていうことで業態変更して、
はい、
まあ、喫茶店として今は昼間の営業がメインにはなってますね。
そうだったんです、
はい、
私は N 計画をした時にその本当コワーキングスナックっていう、
そうですね、
はい、よく何ですかね、イベントでフェイスブック上がったりとか、
ね、
はい、眺めてました。そう、でもそこでやっぱ人とつながっていったことが多分全てが糧になって、
うん、ね、
今のことにつながってまた未来につながっていくのかな、はい、でもその中で多分彼は多分ずっと学ばれてらっしゃると思うんですよ。いろんな方と会っていろんな多分セミナーだったりとか自主的に、ね、新しいものを吸収していくっていうことはされてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、もう本当に、まあ、いろんなことを教えてもらいながらやってはいますね。で、やっぱその中で感じてたのはやっぱその学びの場がやっぱないよねみたいな、少ないよねみたいなところはやっぱ友人たちともお話をしていて、はい、その中で出来上がったのが U35 延岡未来会議という、その元々京都で、そういったソーシャルの、活動された、まあ、女性の方が引っ越してきて、
はい、
増えてて、はい、その方となんか面白そうだから一緒やろうよみたいな、学びの場作ろうよみたいな形で、やり始めて、で最初は、なんかみんなで延岡の未来を語ろうみたいな話からスタートして、で今は、まあ、そういった勉強の場も作ったりとか、はい、その人はまた別でそのソーシャルフェスっていうのを作ったりとか、なんかまあいろいろと活動の場が広がっていってとか、まあ、そういった感じで、なんていうんですかね、自分が学ぶだけではなくて、まあ、一緒になんか学びましょうみたいなスタイルで、まあ、なんかできるといいなと思いながら今動いてますね。
そうな、 U35 であればアンダー35っていうことですか、
35と言いながらも、まあ、ちょっと 40グラム。
いいと思いますよ。なんとなくその頃で、なんとなくその頃で、はいはい、でも本当学びの場ってなかなか私宮崎でね、こう私もお話しする場面多いと思うんですけど、難しいなと思いますね。自ら学ぶその、ところに行くとかですね。で、本当にこのコロナで、前は東京とか大阪とか福岡に移動しないとその場が学べなかったこと、うん、今多分じゃないですね、オンラインとかで、センターを自分で選んで探していったらいくらだって学ぶ機会はあって、だからこうそれに関したら、機会に関しては公平になりつつあるのかな。
そうですね。どこにいても、場所も関係なくってありますよね。
そうですね。まあ、移動がその余白の時間でいい時間ではあったんですけど、ただその学ぶということにおいては、なかなか宮崎県民ですね、積極的な方はやっぱり偏っている感じは、私はこれ主観です、私の主観なんですけど、それはあるんですよね。で、これ塩屋さんにお尋ねしたいんですけど、塩屋さんずっと学ばれている私は感じがあるんですよね。すごい一生懸命というか、しっかり情報を得て、自分の足で立ってるっていうのを見てるんですけど、
はいはいはい、ありがとうございます、うんうん、そうですね、はい、私自身は本当に学生自体は本当に学ばない典型だったのでもともとのその土台がないところからスタートしているといいますか、やっぱり自分にすごく自信がなくって、うんうんうん、で経営を始めようって思った時から、うんうんうん、宮崎県中小企業家同友会という会がございまして、はい、こちらで勉強を主にさせていただいております、はいはい、具体的にはやはり経営者としての素養を学ぶといいますか、経営者としての在り方、うんうん、あとはその社員やスタッフに対しての接し方でしたりとか、はい、あとは働く環境を作ってあげるといったらあれなんですけれども、うん、作っていくための勉強だったりとか、うん、そういうことをさせていただいておりまして、うん、そういう活動ももう6年ぐらい続けております。はい、
私もどういう会で、はい、知ってるというかですね、うん、お世話になっている方いらっしゃるんです、うんうんうんうん、ものすごく勉強、本当にね、いろんな情報、皆さんで学び合う環境を作っていって、はいはい、高め合ってるイメージは私は。
そうなんですよね。難波さんがおっしゃられているこの方だろうなっていう方が、まあ、ヒューガの方で何人か思いつくんですけれども、はい、私からしてみたら、もう20以上上の方だと思うんですけれども、はい、本当に惜しみなく、自分たちが培ってきたものをこう教えてくれるんですよ。はい、
本当に学びって学んだことは自分のすべて糧になる、学んだことは誰も取り上げることができないんだけど、私こちらに今日ね、スタジオに入るときにずっと考えたのが、ただ持ってるものをやっぱり手放す、いろんなところにも知ってるんだったら惜しみなく手放していくことが、それぞれまったり、未来を作るその種としてもらえるっていうことで、やっぱり手放す、知識を手放す、手放すって言い方が良くないかもしれないけど、広くっていうところはあるんじゃないかなっていうのを感じ、まあ、それを多分どういう会かな、実装されてる、本当見てたらそれも楽しそうにされてらっしゃるので、思うんですよね。で、この未来、今回のテーマでしたね、未来づくりかけ SDGs っていうテーマで話をした時に、この SDGs でビジネスが大きく関わってきてて、今非常に企業ビジネスが大きくトランスフォーム変革している状態なんですよね。でその中で本業イコール社会の役立ち、ソーシャルグッド、で前はソーシャルグッドは本業にこうくっついてるかなんかで、別物としてなんか別物じゃないんですけど、ちょっと枠外のものが重なってる部分あると思うんです。それが今はやってることが社会に役立つ未来を作っていくっていうところに大きくシフトしてきてるんじゃないかなっていうことをやっぱ肌で感じるんですよね。でその中で、シエさん感じる宮崎とか延岡にこれってあったらいいんじゃないかなとか、物とか見えないものだったりことだったりとかってありますか？
どうですかね。まあ、見えないもので言うと、はい、やっぱ ぱり未来に対しての危機感っていうのを非常にやっぱり持つべきなんじゃないかなっていうのはすごく感じていて、でもちろんやっぱりコロナ禍ですし、やっぱり売り上げもやっぱお客さんがやっぱり客足が減っていくっていうのは飲食店さんだけではなくて、うちみたいな不動産屋さんもすごいやっぱり直面した問題ではあるんですよ、はい、あるんですけれども、はい、ただ今のことはもちろん大事なんですけれども、じゃあ10年後、はい、自分のビジネスってこの地域にありますかと、必要としてくれる人いますか、はい、っていう問いかけを、
はい、
やっぱり全てのやっぱり事業者が、はい、考えていかないと、うんうん、なかなかこれからですよね、うん、難しいですよね。10年後で考えた時に、
う
ん、今の中学校3年生とか高校生、高校の1年生とかが結局うちで言えばお家を買うかもしれないお客様になってくるわけですよ、うん、はい、その子たちがやっぱり住みよい町でなければ私たちの商売って絶対的にもう成り立たないので、
うん
うんうん、だったら今企業活動の中で何ができるか、自分がもしできなかったら、はい、じゃあ例えばカイ君を手助けすることによって何か叶えられることっていうのはあるかもしれないし、やっぱりそういう視点をやっぱり持たないと、これは別に経営者だけじゃなくて、はい、そこでやっぱり暮らしていく人たちもそうだと思うんですけれども、うん、そこら辺はすごくなんていうか、うん、思うところではありますね、うん、
本当に日常を守るっていうのは私は、うん、サステナブル、持続可能ということで、うん、今を守っていくためには、うんうん、やっぱり今しないと未来を考えて、うん、今手を打たないと、はい、その危機感もしっかり、健全な怖がらずにですね、うんうん、しっかり見据えて、
はい、
時間かかるじゃないですか、うん、何するにしてもですね、うんうんうん、すぐ変わるものもあるかもしれませんけど、うんうん、本当に危機感を持つというのは、うん、すごく私の大事なことだと思います、うん、変わらないことを選ぶわけじゃなくて、うん、変わることをしっかり、
はい、
捉えて、
はい、
怖がらずっていうところも、ね、はい、ありますよね。カイさんどうですか、それをするとなんか先ほど言ったシワさんのこうなんか名言なんですけどね、足りないものをこう宮崎延岡に何ですか、見合い作るためにこれちょっと足りないんじゃないかな、あったらいいなって思うことってありません？
そうですね、僕がやっぱりそのデザイン業やってるっていうのもあって、
はい、
その地域にやっぱいいものってたくさん埋もれてるんですね。やっぱその、知り合いの方とかで言ったら、養蜂家の人もいるし、林業の方、水産業やられてる方、農家の方、
はい、
それこそ鉄工場やってる方とか、でも本当にいろんな人がいるんですけども、
はい、
でいろんないいものを作ってるにかかわらず、やはり、なかなかこう出ていかない、うん、外に流れていかないよねみたいな話があって、じゃあそれを、デザインの力を使って、うん、流せるようにしていきましょうみたいな、そういった、デザイン的なお話であったりとか、うん、あとは何ですかね、なんか、その先ほどの学びの場とかももちろん、そうですね、今うちの、預かってる子たち、スタッフの子たちとかも、はい、ちゃんと勉強しなさいみたいな話で、その書籍の、買ったら、それを僕らの方が負担して、勉強する環境を、作るとか、そういうのもやってたりはしますね、はい、
本当に今あるもの気づくっていうことを、デザインの力ってすごいなと思って、アートとかですね、人の心に刺すじゃないですか、多様性もね、
はい、
なのでもうなんかそこをね、カイさんが作り上げているっていうことでね、本当楽しみですよね。
そうですね、
はい、うん、それではカイさん続いての曲紹介お願いします。
はい、僕は夜遊びの群青を選ばせていただきました。
はい、はい、これは何か
そうですね、こちらの曲なんですけど、僕もちょっと知り合いの方から、この曲いいよって言って紹介してもらって、聴かせてもらったんですけども、やはりそのね、その何枚も何枚も書くというのをテーマに、そのアーティストの気持ちがすごい表現されてるんですね。なんかその苦しみ、海の苦しみみたいなところとかが、すごい僕の中で刺さってきた曲なので、毎日これ聴いてるんですよ実は。はい、それでこちらの紹介を、はいはい、させていただきました。
はい、ではどうぞ。
あ、いつものように過ぎる日々にあくびが出る、さんざめく夜声、今日も渋谷の街に朝が降る、どこか虚しいようなそんな気持ち、つまらない
化成です。健康快適で安心な長寿社会とクリーンな環境エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
ここからはお二人に SDGs の気になる項目などをね、聞いていきたいと思います。
うんうんうん、はい。それではですね、まずシェアさんからお願いしたいんですけど、SDGs の1から17のね、目標、今、お二人すごい考えてらっしゃると思うんですけど。
考えてましたね。
で、その SDGs ってやっぱり未来の形なんですけど、はい、それを踏まえてありたい未来であったりとか、はい、そういったことまでつなげていっていただけたらなと。で、そのためにご自身が今やってることであったりとか、はい、やりたいことっていうことも踏まえてお話しいただければと思います。
はいはい、そうですね、まあ、やりたいことは本当に多岐にわたっていて、うんうん、まあ、どれがというとなかなか難しいんですけれども、はい、ただやっぱり私が今この花不動産という会社を経営している中で、はい、大事だなって思うのはやっぱりジェンダーの平等と、うんうんうん、あとはやっぱり貧困と言われるような、まあ、暮らしの質っていうのをやっぱり改善していくっていう、うんうん、そういうアクションをやっぱり取っていきたいなっていうのはすごく感じておりますね。
はい、そのジェンダーに関して、はい、もう本当にスタッフの皆さん、はい、社長さんも含めて大女性で、はい、そんな自立していくっていう、はい、生きていくっていうところの部分で、楽しく多分お仕事をされてらっしゃるってお聞きしてるんですけど、はい、ちょっと小耳に挟んだのが、はい、制服、
はいはい、
制服、はい、ね、廃止したんですかね。
制服廃止いたしました。はい、
それをちょっとね、うん、実はこのすいません、全然テーマ違うかと思うんですけどお聞きしたいなと思って、なぜ廃止したのか、はい、どんな効果があるのかとか、そこ見えたことだったりとか。
そうですね、うん、制服を廃止したのはもう本当に単純でですね、やっぱり選ぶ権利といいますか、そこをやっぱり社員には、
はい、
はい、与えたかったといいますか、うん、まずは制服をやめる前に制服をいわゆるスラックスかスカートか選べる形で支給をしたんですけれども、はい、若い子たちはスラックスを選ぶんですよね。衝撃でした。スカートを選ぶものだと思ってたので、うん、っていうのはそれまで私たちの会社っていうのは、どこまでその無理強いをしてたんだろうっていうのをすごく感じて、まあ、それが春先のいわゆる愛服とか夏服の出来事だったんですけれども、はい、じゃあ冬服をどうしようかっていう議論になった時に、ふと制服やめてみるって言ったら、制服いらないですっていう、はい、返しが来たので、はい、あ、そうかと思っていて、こっちとしてはね、やっぱり統一性っていうか、まあそのあたりもそうですし、経済的な負担を減らすっていう意味合いでも、良かれと思ってやってきたことなんですけれども、まあ多分そういう時代を生きてないんだろうなと思いまして、
そのスラックスの選択をしたっていうことも、
はい、
今ジェンダー、本当子どもたちもジェンダーレス制服ということで、はい、そして私がすごいなと思ったのは、うん、話し合って納得できる、
はい、
こうしなさいじゃなくって皆さんで話し合って納得できる答えの中で模索しながら、
はいはい、
進めてらっしゃるのがすごいなって、うん、思ったし、あとその先ほどお話した SDGs の貧困っていう話の質、
はいはい、
ここに対してもやっぱりまさに不動産という事業を通じて、はい、というところも含めつつなのかなと思ったんです。
そうですね、私自身がシングルマザーだったんですけれども、おそらくこの不動産という営業職でなければ、はい、子供を自らのその力で育てるっていうのは経済的に無理だったと思います。逆に私はそれができたので、やっぱりそれを いろんなその女性の方々にやっぱり伝えていきたい、やっぱり自立することってすごく大事だと思っていて、それができる場所ってあるんだよと、いわゆるその公のその力を、もちろん借りることを否定することではないんですけれども、やっぱり自分で立てるんだよっていうのをこの仕事を通して伝えていきたいなとは思いますね。
やっぱり当事者の声っていうのはやっぱり聞こえないかをしっかり顕在化していく、でだからこそ、コナハ不動産のお客様っていうのは、ファンになられてるんじゃないかなっていうのを改めて感じましたね。そういうことなんだろうなと思って、しっかり傾聴する。そうで、そこにしっかりその当事者の声が響いていくという。なんかそこを感じて、なんかますますこの花不動産私はファンになりました。
そうですね。勝手にファン
です。勝手にファンです。勝手にファンです。
これを聞いてそんなことはないよって社員が思ってて。
思ってる姿も。
そんなことないですよ。
そんなことないところではありますよね。
でもね、誇りに思うんじゃないかなって思いますね。やっぱ誇りに思いながら仕事をしていくってすごく大事なこと。好きって思いながらね。嫌なこともあるかもしれませんけど、好きって思うことをやっぱね、磨いていって、会社がよりよく、街づくり、街づくりというか、自分たちが、自分の未来づくりになっていく
ので。そうなんですよ。で、今度は彼女たちが、新しい若い方々にやっぱり伝えていく。
つなげていくね。
それが大事ですね。
じゃあ、カイさんどうでしょうか。考える時間を渡しました。
バレてましたね、考えてください。そうですね。SDGs で気になる項目、先ほどカンニングちょっとしてたんですけども、はい。やっぱ僕としては、街づくりのところですね、持続できる街づくりっていうところは、11番目ですかね。はい。ところはずっと気になっているところではありますね。
はい、
僕自身はですね、やっぱその領域としては、ローカル、ソーシャル、そしてデザイン、この3つの分野ですね、ここにターゲットを今絞って仕事をしているというような状態になっています。その東京の仕事ではなくて、地方の仕事であることだったり、それがちゃんとデザインができるものなのか、デザインっていうのも、ロゴ作ったりとか、そういうものだけではなくて、流通をしっかりと作るっていう、流通のデザインだったり、その地域のデザインだったり、そういった幅広い、デザインのこと。で、そのソーシャルっていうのも、なんですかね、人を不快にさせないとか、そういう当たり前のところですね、だったりとか、社会的にいいものなのか、これは、みたいなとか、そういったものも含めた上での、その3つの分野で、仕事としてはやっていって、それが、継続できる街づくりになっていったらいいなとは、思ってるところですね。
本当、カイさんの仕事は人の心を動かす仕事なんだろうなと。火をつけて、灯し、火をつけて動かし、さらに、アクションしていくっていう、本当に。で、その中にストーリーがあって、そこにさらにデザインという力があるっていうのは、すごいなと思います。私、デザインの力は信じてる人なので。
ありがとうございます。
なんか人のね、言葉ではない部分ですよね。
そうですね。
はい、なんかだから、もう本当、お二人が、ね。
そうですね。
すごい私は楽しみです、これから。
どん
な伸びようかになっていくのかなって思いますね。
そうですね。
はい。
さあ、それではラストナンバー流れてきましたが、はい、南波さん、今回いかがでしたか？
もうやっぱりですね、読んでよかったと、お呼びしてよかったと思いました。
まだまだ聞きたいですね。
まだまだ聞きたい、本当に。多分、リスナーの方々も思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。こう、若い世代、特に、子供たちもそうなんですけど、私、今この流れてる歌がすごく好きなんですね。
はい、
ワンオクロックのスタンドピットインっていう。で、これ、実はどういうこと、日本語言うとですね、はみ出して、はみ出せ、そして馴染めっていう。ことなんですよ。はみ出していいんだと、でそれが普通になっていくんだっていうことで、すごい私勇気もらってるんですけど、30年前なかったものって、ペットボトルのお茶って30年前なかったんですよ。あと喫煙所も30年前なかったんですよ。常識は変わるんですよ。変えていくのは私たち、だからお二人にはですね、まさに今本当にイノベーターだと思います。でのメッセージとして、これ私は歌をお二人に届けたいなと思ってこの歌にしましたね。はみ出して、そして馴染め、
もう
今年
は、
もうこれでね、今年から
今年から
はみ出して馴染みます。
馴染め、そう、それがそれになっていくから、あなたはあなたでいいんだと。 本当にそう思ってこの曲に昨日松田さんにこれ書いてたぜひ歌詞を聴いていただけたらなと思います、
は
い、
今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございまし た。
今回のゲストは株式会社この花代表取締役千代谷アランさん、エビノアデザインラボ代表甲斐慶太郎さん、そしてナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして
SDGs コミュニケーターの難波優子でした。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。